おはようございます。グッドモーニングバイブスです。ですね、最近ここ168回9回70回と、あるジョイさんの、ノートの記事を引用するというか、そのお話をテーマにして喋ってきて、つくづく思ったことがあるんですが、やっぱりですね、俗に PDCA と呼ばれていることがこの種の問題の元凶だなと思うようになってきて、あれを発想として自分の頭から、アンインストールしなければいけないというふうな気がしてきました。で、 PDCA というのは実は結構解釈の幅がありまして、そこに言及し始めると30分ずっとその話になっちゃうんで省略しますが、 PDCA そのものではないんですよ。私たちが、ごく自然にいつも一般的にやっていることとしてですね、過去を振り返って後悔し、その言ってみれば教訓を未来に生かす、この発想はいけないんだと思うんですね。で、私のことを知ってる人であればそれまさに、記録を残して未来に生かすっていう、あんたやってきていたことじゃないかと思われるでしょうけれども、私実際にはですね、これはつまり私の時間管理術を指してるわけですが、この私がやってきた時間の記録および、ライフログのようなものをその理由で生かしたことはですね、本当にほとんど全くと言っていいほどないし、それをそれを当然進めているんでしょうと思われるのは、それを思うなとは到底言えない内容なんで、それについて言及したことはないけれど、それをやりましょうという形で、書いてきたことは本当にあったとは思うんだけど、ごくわずかだと思います。自分がやらないことを人に勧めたくないというのが一つと、そういうことじゃないというのが本音のところにあるからですね。ただごく一般的に私たちがやってきたことなので、それとよく似たものが、つまり私のような時間管理の方法が提示されれば、そういうものだと思われるのは当然です。だからそれはしょうがないと思うんですよね。で、この話もこれをしていると30分この話だけになっちゃうんで、すっ飛ばしますけれども、家計簿とかをむしろ思い浮かべていただくといいと思うんですよね。体重の記録でもいいですよね。この癖がついたのは多分子どもの頃だと思うんですけど、家計簿にしましょう。家計簿を見て、こういう無駄なことをしてきたから、全部つぶさに買ったものを残せば残すほどいろいろ思うところはありますよね、人それぞれに。今月は明らかに、外食が多かったから、来月は、今月から来月は、もうちょっと家で食事するようにしようとか、これなんですね。僕はこれがいけないと思うんですよ。これ普通にやるはずなんですよね。今の話おかしくなかったですよね。で、記録を残し、その記録をから教訓を得て未来に生かすっていうわけじゃないですか。これを時間に適用しているのが、大橋悦夫さんに教えてもらったタスクシュートなんですよねと僕が言われた時に、いいえ違いますと本当は言いたいんですよ。だけど非常にそれを言うのは難しいので、時間がたっぷりあって相手が聞く気十分ならばそう言うけど、そうは言う、そうですよねっていうぐらいでお茶を濁しちゃうんですけどね、そうじゃないと思うんですよ。これ非常に問題があると、今の家計簿の話でも体重の記録でもいいですよ。最近増加傾向にあるから、もうちょっとこう食事に気をつけて運動しようみたいな過去のデータを見て、この時間長いと思うんですよね。結構過去のデータを見る時間って、家計簿をじっくり見る人もいらっしゃるんじゃないですかね。それがいけないという話ではないですよ。でもこう気になってこれをずっと見ている、で未来に生かすわけですよね。現在がすっぽり落ちるんです。 この思考の癖に私たちはすっかり慣れきっていて、おかしいとも変だとも何とも思っちゃいないんですよ。この癖が最初についたのは子どもの頃じゃないかと私が言ったのはね、テストのせいだと僕は思うんです。やっぱりテストって過去の結果ですよね。あれを見て、自分の問題点を反省して今後の計画に生かす、すごいこう子供に勧めて、それがどうしていけないんだろうっていうぐらい素晴らしい感じがしますよね。うちでも中学受験やってるからこの通りのパターンになっていくわけですよ。気をつけさせたいなっていうのも一つあるんですよ。一つあるんだけれども、それを口にするのは難しいわけです。すでにそれくらいこれはですね、善なんですよね。やるべきことになっちゃって、すっぽりと現在が抜け落ちるんですよね。これをずっとやっていて勉強が面白くなくなるのは当然だなって少し感じると思うんですけど、いかがでしょうか。現在がすっぽり落ちるということは、現在ってどうでもよくなっちゃうじゃないですか。過去のデータを見て、未来に生かすわけですよね。その時どうしても視点が長観的、私長観的な視点ってとてもなんていうのかな、望ましいなと思う時があるんです。結構長く思ってきたんです。しかもこれはいいものだとされている、あの鳥が見る長観ってやつですね。長観図見ると人は気持ちが良くなっちゃうんですよね。あれなんで僕が望ましいかと思うと、ラピュタ天空の城ラピュタって映画があったじゃないですか。天空からなんかこう攻撃できるわけですよね。あれね、兵器なんですよね。あれ、私あの人間ってあの位置に立つとそういうふうに考えるんじゃないかと思うところがしばしばあって、上から攻撃している人たちはさぞ気持ちがいいんじゃないだろうかと思うんです。だから僕長官って嫌いなんですよ。まあ、それは極めて個人的な感覚なんですけど、あのラピュタを見た時に非常に何かしっくりくるものがあったという話です。これも余談なんで飛ばしますが、要は神様になっちゃいけないと思うんですよね、人は。で、それはいいとしまして、過去のデータを見て未来のことを考えるというのは、それが全くフラットにできれば大した問題じゃないと思うんですけど、少なからずですね、過去のデータにネガティブな思いを抱きながら未来をポジティブなものにしようと、これも変に聞こえませんよね、多分。私にはもうすごく変に聞こえ始めてて、喋るのもなんかこう抵抗感があるんですけど、これはまあイリュージョンですけどね。今が抜け落ちる、つまり今週話してきたことってここに集約してくる感じがするんですね。過去に、協力的でない夫と一緒に産後、産前産後を経験するどれほど嫌なことかと、ここに過去のデータというか記憶が発生するわけですよ。夫についての今まで存在しなかったデータですね。極めてネガティブ。まずこれがあると。あれ、例えばですけど、すっごい無駄なものにお金が200万円使っちゃったとか、そういう記録を見ているような気持ちでは追いつかないかもしれないけど、まあそういう感じ。あるいはこう、なんかこう、暴飲暴食をしちゃって体重が不意にバッと増えましたっていうデータ。それを見て、こう、ネガティブな気分に。これは何とかしないといけないって思うわけですよね。そしてこうポジティブな未来のために、未来のためにこのネガティブな過去を覚えておこうと。今週話したお話は全部そうだったわけですよね。夫を許してしまったら自分の未来はないから、自分はずっと怒り続けていなければいけないというのが私の苦しみなんだっていう記事でした。過去をしっかり覚えておくのは将来のためなわけですね。将来これを忘れるとまた同じような目に合わされる。こういう話をですね、倉園慶三さんがセミナーでよくなさっていて、その通りのパターンだったんで紹介したんですよね。現在が飛ぶんですよね。過去と未来だけを見るようになる。で、しかもその人はそうしているってことに全然気づかなくなるみたいなんです。現在がどうであるかを全く考慮に入れないのに、そのことを不自然だって感じないんですよね。不自然なはずなんですよ。現在にのみ生きている私たちがそれをやるというのは、長観ってのもよく似ていて、私たちは長観で生きられないはずなんですよ。鳥の視点ではね、 バードビューで生きてきたことないと思うんですよ。車の運転していてもバードビューってありますけど、あのビューで運転してる人いないと思うんですよね。だから私たちはこうアリの視点で生きているはずなのに、なんかバードビューがいい視点だって思い込みつつ、でも一生アリの視点から抜け出せないわけじゃないですか。これが、不幸の始まりだと思うんですよ。勉強するにしてもこう過去のしくじったところをことごとくチェックして、未来でもっといい点を取るということだけを考慮に入れてやるとすると、何をやっていても面白いとは思えないんですよね。だから私はなるべくこう、これ非常に難しいんですけど、過去模擬試験ってすごい大事なんですよね。中学受験においては大事なんですが、極力こう忘れさせたいわけですよね。でなるべくこう受験に成功するためにやってるっていうことも忘れさせてあげたい。そうしないと、いい、これだと最難関校には受かんないんだけど、このやり方では、そうしないとですね、すごいこう消耗する部分があると思うんですよ。よっぽどできる子でも結構、よっぽどできる子なら大丈夫かな。でもうちの子レベルだとやっぱこれのやり方だと厳しいと思うんですよね。あまりに PDCA を回すやり方だと。今やってることのその歯車の回転する遅さがすごくこう耐え難いものになってくると思うので、そのやり方だと体重を減らすにしてもお金を稼ぐにしても急ぎたくなるのはこの視点が長官的になるから。誰だってそうだと思うんですよね。鳥の視点で見ていればアリなんて動いてないも同然じゃないですか。だからこうアリがこうしょうもない生き物に思えてくるんですよね。爆弾を落としてみんな死んでもいいみたいに、それは極めて極端ですけどね。でこの今を大切にするということが、今そういう言い方したんですけど私、今ここにいるということが難しくなるというのは、要はこの過去と未来の思考にすっかり染まりきった後で、こう今更現在のビューに戻ってくるのは難しいっていうことを意味していると思うんですが、で私も実際そういうところがあるので、今ここって言われても、困惑していたところがあるわけです。時々口にするうまい表現だと思わないんだけども、サバの缶詰を眺めているような気分にしかなれないわけですね。で、今ここだと困難なので、その話を倉園慶三さんとしたことがあったんですけど、その時にですね、愛するってことは難しいかっていう問いがあってですね、これは大変盲点だったんですが、愛するって難しいっていう感じがしますよね。なんでかというと、難しい人を愛することが難しいかって問いにこれが聞こえるからですね。例えば今の政権を愛するとかって変じゃないですか。あるいはこう自分が一番好きになれない人を愛せるかみたいな、そういう問いになってしまうんですね。一番自分が簡単に愛せる人、倉園さんその時私の娘を挙げてくださったんですけど、なるほどと思ったのが、あ、すごい簡単だと思ったんですよ。呼吸するより簡単です、私にとっては。コロナで、はい、の騒動になってから私思い出したんですけど、私呼吸って結構一定の、本当にわずかですよ、食事よりは軽いですけど、ちょっとした努力を要するんですよね。子供の時あまりにもひどい気管支炎にかかってた、ちょっとね、最後の最後息を吸い込むのに若干のこう抵抗があったり、最後の最後吐き出すのにやっぱりちょっと苦労があったりなんで、呼吸浅くなりがちで、いろいろ呼吸系の何て言うのかな、薄い課題を抱えてる感じがあるんだけど、それに比べれば娘を愛する非常に簡単な、何もしなくていいぐらいなノリですね。本当に目をつぶるというのよりも簡単です。で、倉田さんに言われたんですよ。その非常に簡単な愛するということをできないという時には、何自分が何をしている、要するに自分が何かそれを難しく自分でするような何かを持ってるか、あるいはもう禁止している言ってしまえば、こいつを愛するのはダメだみたいな、それはすごいあるなと思ったんですよね。で、一番考えたのは、自分だって思ったんですよ。 自己愛っていうじゃないですか。僕あれは誤訳だと思ってるんですが、まあ、それもいいとして、自分を愛する、みんなこう自分中心で自分を愛して自分が好きなのは当然だっていうふうに言うし、おおむねおおむね私もそう思うんだけど、夏目漱石の小説みたいなんですけどね。でも自己を愛しきれるかどうかってなると、私からすると自分の娘を愛する方が簡単だなってことになってたんですよね。自分を愛するっていうのはまあまあ半分ぐらいはそうなんだけど、抵抗感ある部分あるなというふうに思ったんですよ。でそこでちょっとまた思いついたというか、その言葉を少し変えないと難しくなるなと思ったんで、私こういうことも時々するんですが、本当は生ぬるいなとも思いますが、自分を大切にするだとどうだろうと。これでも困難を少し覚えるな。自分の体を大切にするだとですね、だいぶ楽になるんですけど、こうしてなんかこう倉園慶三さんの話にはまっていく感じがあるんですよね。自分のボディが大事って話にだんだんなってきていくんですよ。まあ、自分の体を大切にするなら自分にはしっくりくる。で今なんでこの話になってるかというとですね、現在にしかできないんですよね、大切にするということも。またで、未来を私たちは大切にしたいんですよ、いつもそうなんです。そして、今の自分はないがしろにしてもいいと思うんですよ。未来の自分が大切で大切にできれば、今週お話しした話の中でですね、私は夫を許せないんじゃなくて夫を許さないのと、許さないということは意思的に許さないわけですよね。この怒りのために私は苦しんでいるんだ。で、それは過去にあったことのせいなんですが、私たちは自分を大切にしきれないんですよね。大切にしてるんですよ、自分のことは。でもそれは未来につながってる自分だけを大切にするんですね。自分を、今の自分を 100% 大切にするっていうことが意外にできてなかったりする。この今週お話ししたケースは分かりやすい事例だから何度も何度もこうやって使わせていただいていて申し訳ないんだけど、自分でわざわざ自分をないがしろにしているわけですよ。許せば楽になるのは分かってるのに許さないっていうのはそういうことだと思うんですよね。自分を大切にしない、少なくとも 100% は大切にしない、そんなに自分が大切なのに、でも自分を 100% 大切にするわけにはいかない。どうしてかっていうと、未来の自分のためなんです。こういう、まあ、一種の分裂がですね、自分らを苦しめることになる。だって自分を大切にしないんだから、自分をないがしろにすることになるわけですよね。わざわざそうやって自分を分けて、このいう自分はダメだから、良い自分のためにこの自分は切り捨てように近いわけじゃないですか。それは切り捨てられる自分の方は抵抗するわけですよね、当然。自分のこうボディに対して考えれば一発でわかると思うんですよね、それはね。非常に手足を切り捨てるってなったら、それは痛みが生じるに決まってますよね。その痛みをずっと抱えてようっていう、そういう決定なんだから、非常にこう辛いんですよね。その切断される部分がわずかであるとかは関係ないと思う。だってご主人とずっと一緒にいるんだけど、主人のことに対して怒りを覚えておかなければならないんだから、それは結局自分を十分には大切にしきらないという意思決定になっちゃうんで、非常に辛いと思うんですね。これを私たちはやる、こう潜在的なそういうことをする傾向をですね、 PDCA だの家計簿を見るだの予算と実績ですよね、あのテストの結果 と、模擬試験の結果 と、偏差値とか、まあ、時間管理でもいいですよ、いうものでこう育ててるわけですよね。これが嫌だっていうか、これをアンインストールしたいって話なんです。そんなことをしてるから、現在の自分を大切にしないという凄まじい意思決定をしちゃうと思うんですね。この現在の自分を犠牲にする、ないがしろにしてもいいっていうのは全部将来の自分のためです。将来の自分だけは 100% 大切にできるんですよ。 だけれどもそれがイリュージョンなんですよ。だからちっともこの問題 気が晴れないはずなんですよね、このアプローチの仕方。そうじゃなくて、非常にこう簡単なことをすればいい。私からすると、こう愛するということは簡単なことなわけですよ。愛するという言葉が難しく聞こえるという話はもう一回の繰り返しになりますけど、食事で言うと、自分の嫌いなものを食べるのは難しいですかっていう質問になっちゃって、食べるということ自体は簡単ですかって言われれば、ほとんどの人にとっては簡単だと答えることになると思う。好きなものを食べるっていうのをイメージすればいいんですよね。私だとツナサンドとかが好きで、大体結構嫌いな人多いんで、ツナサンド食べるの難しい、非常に簡単、呼吸するのと比べるとどっちかっていうのは難しいところだったけれども簡単で、例えばですよ、例えば、なんかこうオーストラリアのアボリジーニかなんか食べるようなアリさんの幼虫食べるの簡単か、それは難しいですよ。愛するって話もそれと似てきてるわけですよね。難しいことを僕たちはイメージしちゃう。でも今ここの今の自分を大切にするとか、本当は非常に簡単なことのはずなんですよね。将来の自分をより大切にしようとかいう余計なことを考えなければ、そんなことはとても簡単なことのはずで、そうなんです。私から見ると娘を愛するでもいいけど、娘を大切にするとかすごい簡単です。本当に自分が呼吸するより簡単ですよ。何にもする必要ない気がしますよ。ここが不思議なんですよね。何にもしないってことと大切にするってことがほぼイコールになる感じがするんですが、それがですね、自分を大切にするのがそれより難しいな、ありえないじゃないですか、普通に考えれば。でもありえちゃうんですよね。どうしてかというと、未来の自分を大切にしたい、そのためには過去にあったこういう嫌なことについて警戒心を解いてはならない。で、こうして現在の自分はスルーされてしまう。現在の自分を大切にしている場合ではないってことになるから、現在の自分を大切にするのは難しいっていう変な結論が出るわけですよね。これが今週ずっと自分が話してきたことかなというふうに思ったんです。